今日は出エジプト記の10章12節から20節までです。出エジプト記10章12節から20節。主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日終夜その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろう。それらは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。それらは地の草木も、ヒョウも、免れた木の実も、ことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって、緑色は木にも、野の草にも少しも残らなかった。パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今一度、もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。彼はパロのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、葦の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。エジプト第8番目の災い、これはイナゴの災いですけれども、その、イナゴの大群による災い、これは、私たち現代の、科学の発達したこの国に生きる私たちには想像つかないんですけども、しかしですね、パロでさえもう今までにかつてないほどにこの悔い改めの心の中では悔い改めていなかったんですけども、この言葉、パロは自分の罪を許してくれと言っております。しかも私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯したと、以前よりもより深刻に、自分の罪を告白しています。9章の27節の方でも、このヒョウの災いの時でもパロは、言ってますね。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。まあ、言ってみれば開き直りに近いような感じがこの27節の言葉ですね。ああ私たちは悪者ですよと。今度は私は罪を犯しました。でこの今日のこの10章16節の方ではそれがより真に迫っております。誰に対して罪を犯したかを明確に言ってますね。お前たちの神主とお前たちに対して罪を犯したと。で、まあ、どうか今一度私の罪を許してほしい。で主に願ってこれを取り除くように。でパロはですね、17節でただこの死を取り除くようにしてくれと願っております。 もうとてつもなくバロが苦しんでいたことがわかります。この死を取り除くようにしてくれ。今までの災いよりもやはりこのイナゴの災いが恐ろしく、彼にとって苦しかったんでしょうね。何しろその前のヒョウの災いでは確かにあのヒョウによって物理的にその草木を打つもので、まあ、一部は残ったんですけども、しかしそれら全てもですね、緑のものが一切地上から消え去って、でしかも木の上からも緑が一切なくなってしまいました。私たちはですね、まあ、農業をやっておりませんので、その作物が全て根こそぎ食べられてしまうという災いを、まあ、あまりパッとしないかもしれません、まあ、例えば特別なイナゴがいて皆さんの財布の中のお金からまた額縁の裏のへそくりに至るまで全部イナゴが見つけ出してですね、それを食い尽くして、皆さんがまさかここまでは隠したお金は見つかる前と思ってたところも全部イナゴに食い尽くされてしまって、身ぐるみも全財産残らなかったとしたら嫌ですよね。もう死ぬような、そういう苦しみなのかもしれませんけれども、このイナゴに関してですね、ヨエル書の前半の方に非常に詳しくこのイナゴに関する災いが、描かれております。イナゴの、まあ、ヨエル書です。イナゴの恐ろしさ、その、軍隊のように規律正しく群れをなして襲ってくるところです。まずヨエル書の一章の一節から何節までお読みします。ベトエルの子ヨエルにあった主の言葉、長老たちをこれに聞け、この地に住む者も皆耳を貸せ。このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。酔っ払いよ、目を覚まして泣け、すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、甘いブドウ酒があなた方の口から絶たれたからだ。一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数え切れない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたれさせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。ここではイナゴ、とにかく食い尽くすこの虫がですね、残っているもの全ての全てを食い尽くします。でここでは、食い尽くす対象がブドウの木、またイチジクの木ですけれども、ここで5節ですね、酔っ払いを目を覚まして泣けと。この酔っ払いといいますか、彼らは酔ってるんですね。酒を飲んで現実逃避して主から目を背けて、そしてざれごとに酔っ払ってるんです。エジプトのパロも自分の頑なな心、また主の言葉にではなく、まじない師とかその家臣たちとか家来たちのそのざれごとに耳を傾けて耳を貸しませんでした。ところが主はこのイナゴによって目を覚まさせます。すべてが断たれることによってイナゴはすべてを断ちます。その私たちが望みとしていたものをすべて立ち滅ぼしてしまいます。 このイナゴは、6節の方を見ますと、その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙があると書いてありますけど、これは黙示録の方にも出てくるイナゴによく似ている、よく似ております。黙示録の9章の方にですね、そこに出てくるイナゴはですね、非常に特殊でして、底知れぬ穴から煙とともに湧き上がってきます。そのイナゴはサソリの尻尾を持っていて、このイナゴはですね、この地の草や草木には害を加えず、ただ人間にだけ害を与えるようになっております。しかもそれは非常に規律の正しい軍隊のようでして、で、そのイナゴは出陣の整った馬のようで、で、鉄のような胸当てがあり、そしてサソリのような尻尾があって、ただ人間にだけ害を加えます。そしてその刺された人間は死ぬことを願うんですが、しかし死を見出すことができません。サソリのような痛みが5ヶ月続くんですけれども、そして死を願うんですが、死は逃げていくんです。ちょうどパロはこの死を私から取り除けてくれと願いましたけれども、このようにサソリはですね、本当に人に死を思わせる、死を連想させる、そういう災いです。ヨエル書の2章の方もずっとそのイナゴの恐ろしさが、記されております。2章の1節から読んでいきます。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは終わらなけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い痛み。このようなことは昔から起こったことがなく、これからの地のいよいよの時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前には、この国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これらが逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで、軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。エジプトを襲ったイナゴは昆虫でしたけれども、しかし後に来る誠のイナゴの災いはもっと恐ろしい災いです。それは隊列を乱さぬ軍馬のようであり、そしてその日は暗黒の日です。エジプト全土を覆ったイナゴはエジプトを暗くしましたように、その日も暗黒の日々、その軍勢が雲のように 来ますので、そしてそのイナゴたちはすべてを焼き尽くします。すべてを飲み尽くします。食べ尽くしてしまいます。そしてエジプトのパロでさえこの死を取り除いてくれと苦しんだほどに、その日は非常に恐ろしく、誰もその日に耐えることができません。このような災いが起こるのは、私たちが立ち返るためであり、悔い改めるため、そして私たちはもはや主に対する怪我仕事を唇から取り除いて、私たち自身が固くなさを取り除くためです。この災いから避ける方法が、このヨエルの2章12節以降に書いてあります。12節から14節、しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとを持って私に立ち返れ。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神、主への穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒と残してくださらないとは誰が知ろう。アーメン。結局ですね、主に立ち返って主の御前に断食し、涙を流し、心底嘆くんです。パロはそれまで悲しみもしなかったし、涙も流しませんでした。断食するようなことはパロは一切しませんでした。まあ、もちろんこのイナゴの災いが起きてもなおそれをしないんですけども、しかし私たちはパロのようであってはなりませんね。主は言われます。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂きなさいと。私たちは外見的にですね、悔い改めたかのような唇で、悔いたような、そういう言葉を発するんですが、しかし主は言われるのは、あなた方のそういう外見的なものではなく、心を引き裂きなさい、そして本当に心から主に立ち返りなさいと言われます。そうするなら主は情け深く、憐れみ深いお方です。災いを思い直されます。そして主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残してくださります。しかも主への捧げ物さえも残してくださらないとは誰が知ろうと、自分にもありますね。主は穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒と残してくださいます。ヨエル書の初めでは、酔っ払いども、ブドウ酒を飲む者だけ、もう酔っ払わせるブドウ酒はないからだと言いましたけど、しかし今度は主は主に捧げるための注ぎのブドウ酒を残されると言います。結局私たちはですね、ブドウ酒は自分が酔っ払うためではないんです。自分の楽しむためではない、主に捧げるためです。主に捧げるために主はあえてそれを残してくださいます。もし皆さんがですね、の財産あるいは穀物あるいは畑の産物などが災いから残されたのであれば、それは主のために用いるべきなんですね。主はそのように悔い改めるために対して憐れみ深いです。25節以降をお読みします。いわゆる書2章の25節から、イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を私はあなた方に償おう。 あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。その後、私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。ここペンテコステの日によく読まれる箇所ですね。なんで、ここで地と火と煙の柱なんでしょうか。なんで闇なんでしょうか。イナゴの大群が来たからですね。地に対してはこのイナゴの災いが下される。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われるんです。この災いの時、主の民に対しては主の霊が注がれるんです。聖霊が与えられ、息子娘は予言し、年寄りは夢を見る、若い男は幻を見るんです。災いの時、主の皆を呼ぶ者は救われます。そして働き人たち、また主の名を呼んだ者たちには主の霊が注がれます。悔い改めた人たちには、そのイナゴたちに食い尽くされた年々を償われます。そして飽きるほど食べて満足するようになります。今この地においては、あたかもイナゴに食い尽くされるような、そういう災いがこの国に起こっているかもしれません。去年、本当に津波によって、地震によって多くのものが食い尽くされて、飲み尽くされてしまいました。その中において、私たちキリスト者は主の霊が与えられて、そして彼らに主を述べ伝えて、悔い改めに導かせて、そして主に立ち返らせる役割が今私たちに与えられています。主の言葉を聞いて悔い改めた人々には、その主が送られたイナゴ、食い尽くされた年々に主が償ってくださることになります。そして主を信じた人たちは皆飽きるほど食べて満足し、そして主をますます褒めたたえるようになります。皆さんはいかに固くなになって、パラのように心を閉ざすことが災いであり、悔い改めて立ち返ることが幸いであるかを知ることができました。どうか皆さんはパラのようではなく、悔い改めるものであり、そして主の霊が注がれて、この終わりの時においては、この大いなる印の時、闇が地を覆うような時において、働き人として主のために働くものとなる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。このエジプトにおけるイナゴの災い、パロはかつてないほどに慌てふためき、この死を取り除けてほしいとまで願いました。 頑なを続ける人には災いは極みに至るまで降りかかりますけれども、しかし悔い改めて主の皆を呼ぶ者は皆救われます。どうか私たちが多くの人たちに、この世に対して一人でも多くの人たちをあなたに立ち返らせる働きをすることができますように、堅くなさを捨てて人々に悔い改めを述べ伝えて、そして私たち自身がこの災いの世の中、暗闇の世の中、イナゴが食い尽くすような世の中においてもしっかりと命の働きをすることができますように、どうか助けてください。どうかこの新しい一日が幸いに満ちた一日でありますように、固くなさを捨てる一日であり、主に心を柔軟に、心を柔らかに開いて幸いを得る一日でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。